冬を楽しむ秘訣とは、雪があるからできること。12月に入り、本格的な冬を迎えました。冬といえば、寒さや除雪など、嫌だなと思う方が多いのかもしれません。でも、冬だからこそ楽しめるものもありますよね。例えば、冬は寒いから、やっぱり鍋だよね。こたつでみかんがやめられない、など。こういったことも冬の楽しみの一つですね。豪雪の岩見沢だからこそ、その雪を逆手にとって、冬を楽しく健康的に過ごしましょう。楽しむ秘訣をいろいろな方に教えていただきます。冬になると運動不足になって、よく耳にしますよね。ウォーキングやランニング、サイクリングなどは雪があると、屋外でするのが難しくなってしまいます。冬だけトレーニングセンターなどに通っているという方もいるかもしれません。でも、冬でも屋外でできる、冬だからできるスポーツはたくさんあります。意外な運動量。スキー、スノーボード。冬のスポーツといえば、真っ先にスキーやスノーボードを思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。岩見沢であれば、子供の頃から学校のスキー授業があり、市内にはスキー場が2カ所もありますから、市民の皆さんにとっては馴染みの深いスポーツだと言えると思います。スキーやスノーボードの運動量は、実はとても大きいのです。楽しく滑っているので、あまり気にしたことがないかもしれませんが、滑った翌日には全身筋肉痛という経験はありませんか？筋肉痛になるほどの運動をしているということですよね。岩見記者。スキー・スノーボードを1時間行った場合の消費カロリーは約500キロカロリーにもなり、8キロメートルジョギングするのとほぼ同じだそうですよ。数時間滑る方が多いと思うので、消費カロリーはとても大きなものになりますよね。北海道グリーンランドホワイトパーク。鈴木正幸さんにお聞きしました。ホワイトパークは石狩平野を一望しながら滑走することができるスキー場です。大きなスキー場ではないので、料金が安く、スキー授業や初心者、ファミリーにはもってこいだと思います。太陽が沈む方向に向いているので、夕焼けがとても綺麗です。夜景は大和地域のあたりが見えて、星も綺麗に見えます。遠くは札幌のスキー場もよく見えます。藻岩山や手稲のスキー場ですね。天気が良ければ小樽の大津まで見えることもあります。昼間は圧倒的にスキーヤーが多いんですけど、夜は逆転してスノーボーダーが多いです。ナイターは仕事や学校が終わってからという若者からの支持をいただいているみたいです。リフトは2機で、ナイターは左側の1機だけ稼働しています。コースは5コースで、急斜面もありますが、狭いので改良が必要かなとは思っています。大、中、小のジャンプ台もありますよ。あと、講習会は通常、いろいろな方が参加すると思うんですけど、うちは団体にインストラクターを派遣するので、仲間で講習を受けることができます。知らない人がいっぱいいるというのではなく、仲間内でアットホームな雰囲気で受けることができるんです。ゲレンデ以外では、売店の品揃えは豊富ですね。子供たちは喜ぶと思います。あんまん、肉まんの不可思議は3台もあるんですが、最盛期になるとそれでも足りないんですよ。岩見記者。スキー場のことを話す鈴木さんは、とても楽しそうでした。準指導員の資格も持っているそうで、本当にスキーやスノーボードが好きなんだなと感じましたよ。萩の山市民スキー場。株式会社ニュージャパン、立田信彦さんにお聞きしました。萩の山は昭和41年からやっているスキー場で、ゲレンデの幅が 1.5 キロメートルあるのが特徴です。リフトは5機で、7コースですね。幅が広いからこれだけのコースが取れるんですね。 山に向かって左側に行くにつれて斜面が急になっています。講習会などでもレベルに合ったコースを使うことができるということで、喜んでもらえているんじゃないかなと思います。横幅が広く、人とぶつかる危険性が低いので、安心して講習や練習ができるみたいです。障害物がないので、路地からは端から端まで見渡せて、どこを滑っているのか確認できるので、学校の先生や親御さんは、待っていて安心すると言ってくれます。小さな子供たちは、よくチューブのレンタルで楽しんでいますね。リフトを使うことはできませんが、そりコースで自分で引っ張って上がって滑っていますね。そりコースなのでスピードがそれほど出ないから安心して滑れます。初めてスキーをするお子さん用に、教える人と子供をつなぐベルトのレンタルもしています。これを使うと安心ですよ。あと、緩い斜面の方には、ウェーブを作っています。ウェーブの斜面変化は子供に人気があり、スキー授業でも使っているみたいです。スキー場の楽しみとして、食べることがあると思うんですけど、ラーメン、うどん、そば、カレーライス、牛丼、豚丼など豊富ですよ。岩見記者、はじめは、写真はちょっと、と言っていましたが、チューブを持っての撮影などにも協力してくれた舘田さん。とても丁寧に詳しく教えてくれました。スキー場オープン。北海道グリーンランドホワイトパーク。日時。12月10日土曜午前9時。問い合わせ先。北海道グリーンランドホワイトパーク。市分町1056。電話222121。萩の山市民スキー場。日時、12月17日土曜午後1時。問い合わせ先、ニュージャパン。上市分町1352。電話442322。両スキー場とも積雪状況によりオープン日が変更になる場合があります。岩見記者、両スキー場のご厚意で、リフト券の割引券をいただきましたので、広報の割引券の部分を切り取って使ってください。ぜひ、両スキー場に足を運んでみてください。萩の山市民スキー場、200円割引券、回数券、時間券のみ有効、本券1枚にて5名まで有効、他の割引券との併用不可、有効期限、平成29年クローズまで、発行、広報岩見沢、岩見沢市総務部秘書課。北海道グリーンランドホワイトパーク 10% 割引券。11回券、時間券、全日券、ナイター券のみ有効。本券1枚にて5名まで有効。他の割引券との併用不可。有効期限平成29年クローズまで、発行、広報岩見沢、岩見沢市総務部秘書課。市民スキー大会、日時、平成29年1月9日祝日、種目、会場、時間、スキー大回転、スノーボード大回転、萩の山市民スキー場、上市分町1352、午前8時50分受付、午前11時競技開始、競技トレーニングあり、クロスカントリー、陸上競技場、総合公園4、午前9時受付、午前10時競技開始、参加料500円、当日会場で、申し込み問い合わせ先、12月27日火曜までに、岩見沢スキー連盟、上市分庁1352へ、電話442119。レールのようなシュプールで、歩くスキー。夏はよく外を歩いてるけど、という方は、歩くスキーはいかがでしょうか。文字通りスキーを履いて歩くものなので、それほど難しくありません。道具さえあれば気軽にできるスポーツと言えると思います。その道具も 陸上競技場で無料で借りることができますので、まずは体験してみるのも良いかもしれません。スキーの跡は電車のレールのように綺麗で何とも言えませんよ。岩見沢市スポーツ推進委員、大野和弘さんにお聞きしました。歩くスキーは、小学生の子供たちにやっていただきたいですね。心肺機能が発達するんです。2本のストックで腕も使うし、水泳と似た運動効果があるんです。膝や腰に対する負担が少なくて、陸上競技だとよく股関節や膝を痛めたとか聞くんですが、そういうものもありません。小学生は心肺機能が大切ですので、喘息をお持ちのお子さんはぜひ、クロスカントリーをやってほしいです。5、6年生までクロスカントリーをやれば、その後に他のスポーツをやっても活かされるんです。平衡感覚や腕の筋肉が養われるし、心肺機能が発達するので体力もつきますから。幼稚園の子でも、2、3回やれば歩けるようになりますね。道具は、陸上競技場で無料で貸していて、子供用もあるので気軽にできると思います。市内に専門コースはないんですが、陸上競技場でコースを作っています。道具を借りてコースを歩いて、暖かい陸上競技場の中で休憩できるんです。岩見沢は雪が多くて、雪質も良いので、歩くスキーをするには良いところだと思います。1月には、初心者向けの歩くスキー教室があって、2月には歩くスキーの集いがあります。あとは、どか雪祭りでも体験できますね。3月には、歩くスキーの会が主催の、歩くスキーハイキングがあって、40人くらいで岩見沢公園のキャンプ場のあたり、山の奥を歩きます。歩くスキーの会の会員は50人くらいで、いつでも入ることができますし、定期的に利根別原生林か陸上競技場を使って練習会をしています。自然の中を歩くというところが魅力だと思います。空気をいっぱい吸い込んで、マイナスイオンをたくさん取り入れるので、気持ちがいいですね。ただ、危険な場所もありますから、なるべくは指定されたコースが良いかなと思います。市内だと岩見沢公園ですね。皆さん結構歩いているので、跡がついています。陸上競技場だと外周の 3.5km くらいのコースと中のコースがあります。陸上競技場が閉まっていても、外周のコースは歩けますし、雪明かりで明るいので、夜でも歩くことができるんです。北欧では夜に歩くスキーを楽しむそうですよ。岩見記者、岩見沢における歩くスキーの第一人者と言ってもいい大野さんです。イベントなどに参加していろいろ教えてもらいたいですね。岩見沢歩くスキーの会、問い合わせ先、大和さん。電話 090-6999-7275。小学生歩くスキー体験学習会、日時平成29年1月6日金曜、7日土曜、11日水曜、時間午前9時30分から正午、会場陸上競技場総合公園4、保険料受講回数にかかわらず300円、歩くスキー用具、スキー、ストック、靴は無料でお貸しします。申し込み問い合わせ先、12月21日水曜までに、申し込み用紙に記入、捺印し、保険料を添えて岩見沢市体育協会、会場内へ。電話238611。誰でも手軽に、ノルディックウォーキング、歩くスキーから生まれた新たな歩行運動もあります。ノルディックウォーキングという言葉を知っていますか？北欧のフィンランドが発祥の地です。クロスカントリーの選手たちが夏の間に行っていた体力維持、強化トレーニングが始まりです。ポールを使った簡単で誰でもできる運動として、 人気が高まってきているスポーツです。岩見沢市ノルディックウォーキング同好会、久保則義さんにお聞きしました。ノルディックイン北海道というイベントに参加したのが縁で、岩見沢でノルディックウォーキングを立ち上げるということになりました。どうして健康なのに杖を使って歩いているんだってなるじゃないですか。それが普及させていく上での問題でしたね。北海道もノルディックウォーキングを推奨していて、担当部署は保健所なんですが、保健所が貸し出し用のポールを持っていて、講習会を開いた時はそれを借りましたね。講習会には35人参加してくれました。そこでアンケートを取ったんです。これからも続けていくつもりがあるか、団体が立ち上がったら参加してくれるかなどの内容ですね。すると30人の方が将来もやりたい、自分のポールを持ってやりたい、団体ができたら参加したいとの回答でした。それを受けて平成23年に同好会を立ち上げたんです。会員数は現在74人です。平均年齢は68歳で、健康のためにという目的の方がほとんどです。ポールを持って歩くので、冬でも安全なんです。ポールを持つことで四足歩行になって、その4点の間に重心があるときは、転倒することがないと言われています。ポールの先にはアスファルトパッドがついていて、それを取るとスキーのストックのようになっています。氷に噛む、雪に刺さる、だから安全なんです。冬でも安定して安全に歩けるということです。ポールをついて押すという形で歩くことで、歩幅が広くなり、通常のウォーキングと比べると肩の筋肉を多く使います。運動量も 20% 増えると言われています。5km 歩いても6km 歩くのと同じになるということです。時間が少なくても運動効果を高めることができるんです。専用の靴もあるんですが、ポールさえあれば誰でもできます。何よりみんなで楽しくお話をしながら歩くというのが良いところだと思います。ノルディックウォーキングは、全身の 90% を使う運動だと言われています。残りの 10% は顔の筋肉ですね。でも、みんなで楽しくお話をすることによって、全身 100% の筋肉を使う運動だと思っています。岩見記者、自分のポールやシューズで詳しく教えてくれた久保さん。楽しく、気軽に高い運動効果が得られるなんて素晴らしいですね。岩見沢市ノルディックウォーキング同好会。問い合わせ先、久保さん。電話090-7050-9900。不思議な感覚？スノーシュー。真っ白な雪原を見たときに、足跡をつけたいと思いませんか？でも、長靴だと沈んでしまってまともに歩けないですよね。それを解消してくれるのがスノーシューです。西洋式の漢字記と考えるとわかりやすいと思います。簡単に言うと、雪の上を歩くための道具です。雪山や雪が積もらないと入っていけない場所でも、ふわふわ浮いているような感覚で、スイスイと入っていくことができます。雪が積もらないと見ることができない景色や動物の足跡など、冬ならではの楽しみがそこにはあります。気をつけよう。どれも楽しく体を動かすことができ、運動効果もありますが、冬、雪のあるところで行うものなので、危険はつきものです。スキー場では、滑る上でのルールやマナーがあります。歩くスキーやスノーシューでは、雪があるからといって危険な場所に行ったり、他人の敷地に入ったりすることはやめましょう。そして、天候にも注意が必要です。無理なく楽しむようにしましょう。日常生活でも楽しもう。最近は、外で遊ぶ子供をあまり見かけなくなった気がします。スノーダンプなどで、子供と一緒に除雪を行い、 その雪を利用して雪だるまを作ったり、滑り台を作ったりしてはいかがでしょうか。そうすることで、子供たちは外で遊ぶようになるかもしれません。隣近所で雪像を作り、道路から見えるように並べて、雪像通りを作るのも面白いかもしれませんね。出かけよう。冬のイベントも盛りだくさんです。そのイベントだから体験できるものもあります。寒いから出かけたくないという気持ちはわかりますが、参加してみてはいかがでしょうか。岩見沢どか雪祭り、スノーフェスティバル、明星中学校、ポロモイキッズフェスタ、ホロムイ緑地の3枚の写真があります。岩見沢に住む上で避けることのできない雪。だったら、雪を逆手にとって楽しく利用してみませんか？冬はいろいろな面で大変です。でも、雪があるからこそできる運動、イベントなど、生活の中で不便を感じる雪も、上手に付き合えば、それは岩見沢の魅力の一つになるのではないでしょうか。厳しい冬の中での楽しみ、考えてみてください。問い合わせ先、市秘書課広報係。写真説明、インタビューした4人の方々のお写真と、雪と親しむ市民の皆さんのスナップ写真が掲載されています。写真終わり。